皆さんこんにちは。タイの宣教師の泉博和です。この前のですね、水曜日に日本に帰ってきました。そしてちょっと風邪をひきまして、昨日まで声が出なかったんですけども、今日は出るようになって感謝します。いつも私たちのためにお祈りくださりありがとうございます。特にですね、両親また息子のために祈ってくださって感謝します。父親がですね、昨年11月に長島の教会に行く機会がありまして、ちょうど鹿児島県 の鹿児島市内に親戚がおります。実は私の両親は奄美大島の出身なんですね。奄美大島というところが分からない方もあります。鹿児島県と沖縄の真ん中の方にある島ですね。そこの出身なんですね。で、多くの人は大阪に出てきたり、ある人は鹿児島に出たり、ある人は東京出てますね。で、鹿児島にも親戚がおりますので、鹿児島にいる親戚を訪ねに行く途中に長島の教会に行きました。そして父親がですね、そこで個人伝道を受けまして、イエス様を信じることができました。本当に感謝します。でもしかしまだ分からないところがいろいろあります。特にですね、墓を拝むこととか位牌を拝むことがやっぱりまだ分からないんですね。ですからそのことがやっぱり障害になっていますので、本当に誠の神様を信じてまっすぐに、歩めますようにですね、お祈りください。また息子の健太のためにもお祈りくださりありがとうございます。ちょうど今年の3月31日に20歳を迎えます。今まだ19歳なんですね。で、今回ですね、ちょっと日本に帰ってきて会いたいと思ってるんですが、正月にはインフルエンザ、そしてこの帰ってくる時には喉ウイルスに行って嘔吐と下痢が続いているようで、会えるかどうかわからないんですね。ぜひ息子のためにもお祈りください。はい。で、ところでですね、今日の朝すいません、ちょっとまだ頭がですねぼーっとしてごめんなさい、間違うところがあると思いますね。今日の朝の礼拝の前の日曜学校で黒川兄弟がですね、旗をいろいろちょっと説明してくださったんですね。で、クイズが一つあります。この中にタイの国旗があるんです。分かる人があれば手を挙げてください。あ、どうぞ。アイコはあかんで。これですね。はい、正解です。これがですね、タイの国旗です。両側の上と下、赤いですね。これがですね、国民を表していますね。そして真ん中の青が国を表しています。そして白い色が仏教を表していると言われているわけですね。まあ、これがタイの国旗ですね。はい、それでは説教に入りたいと思います。普段はですね、タイの教会では私、視覚兄弟をたくさん使うんですね。なぜならば私のタイ語があまり一応できますけどね、タイ語を話すよりも視覚兄弟をバンバンバンバン使う方がみんなの心にね、また目にも焼き付くんですけども、今日はちょっと残念ながら視覚兄弟ありません。ごめんなさい。でも御言葉で勝負したいと思いますからね。ちょっとみんなを笑かしてごめんなさいね。ちょっと皆さんの頭がはっきりするようにいろいろなちょっと考えをしてますので、そういうことでよろしくお願いします。では今日は主の祈り学びたいと思いますね。主の祈りというのはイエス様のお祈りです。私たちの祈りの模範になりますね。マタイの福音書の6章の9節から13節をお読みしたいと思います。ではお祈りいたします。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。 それでは一言お祈りいたします。頭を下げて目を閉じてください。お祈りします。愛する天の父様、今日敬愛いたします。千里ニュータウンバプテスト教会の皆様と共に神様の御言葉を聞く時を与えてくださり感謝いたします。今日は主の祈りについて学びます。主の祈りが私たちにどんなに素晴らしいか、この祈りの模範を私たちに教えて、私たちもこの主の祈りに従って祈っていくことができるように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと私の眼鏡がですね、ちょっとこの度が、度というか色が入っています。これはちょっと日本に帰ってきた時にですね、サングラス付き の眼鏡を買いました。外に行くともっと暗くなりますね。で、部屋の中に入ると度が色が薄くなってきます。ですからちょっと色がついてますけど、お許しいただきたいと思いますね。はい、今日のですね、お祈りについてですね、主の祈りについて説明いたします。最初にお祈りについてですね、説明したいと思いますが、お祈りとは何でしょうか。それは神様との交わりです。私たちはですね、自分の思いをじっと胸の中に秘めておくことができないものです。これを何らかの形で言い表さないではいられません。子供がですね、お母さんに何でも話すのはその最も良い例なんですね。自分の思いを言い表せずにいられないのは、人格的存在として人間が作られているからです。人格的存在はいつも他の人格的存在を必要とし、それと交わらないではいられません。ところが一人の人には一つの人格しかないから、人は他の人を必要とするわけですね。私たちの例は、すべての思いを言い表すためにはどうしても完全な人格を求めます。自分の悩み、悲しみ、苦しみ、また喜び、楽しみなど、すべてをありのままに注ぎ出して語るためには、その相手が偉大な存在でなければなりません。このような存在に対する私たちの例の人格的交わりが祈りです。私たちはもともと弱いものですから、偉大なお方である神様に頼って生きるものとして作られています。このお方との生きた人格的な交わりが祈りなんです。イエス様は私たちに祈りの模範を示して、どのように祈ったらよいか教えてくださいました。これが主の祈りです。今日はこの主の祈りを共に学んでいきましょう。まず9節をもう一度読みいたします。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。この祈りの主の祈りを見ますと、まず主の祈りは神様が第一であり、人間のことが2番目、次にやることが教えられるわけですね。9節と10節が神様について、そして11節から13節が人間のことについて教えています。ですから、まず私たちは第一に祈りの時にですね、神様の素晴らしさが称えられるように祈り、そして次に自分自身のために祈るべきですね。まず祈りの言葉の最初が、天にいます私たちの父よとありますね。これは素晴らしい呼びかけだと思います。皆さんは礼拝の時に、最初の時どういう祈りの言葉を出していらっしゃるでしょうか。天のお父様、天の神様、神様ね、いろいろな呼び方があるでしょうが、この天にいます私たちの父よという呼び方は素晴らしいと思いますね。ところ、ここでですね、父という言葉は、血離れした幼児が最初に覚える言葉の一つです。今でしたら小さいお子さんがお父さんお母さんを呼ぶのはどう読むんでしょうかね。昔でしたらパパとかね、言ってましたね。で、私の時代はもうお父ちゃんとかお母ちゃんとかですね、そういう時代でした。主イエス様は父なる神様に パパ、お父ちゃんと呼びかけられたわけですね。そのような日常の言葉で神様に呼びかけることは昔はありませんでした。しかし主は安心してお父さんと呼びかけて親しく祈りなさいと私たちに勧めてくださっています。なぜならばイエス様が十字架で死んでくださったことによって私たちが神様を天のお父さんと呼べるようにしてくださったからですね。またこの神様は私たちの父よと書いてありますように私たちの父でもあります。このことは私たちが神様の家族の一員であることを教えています。私たちの父よと祈るときに兄弟姉妹のことも覚えることになるわけですね。私たちは肉においては他人ですが霊においては主イエス様にある兄弟姉妹なんですね。次に9節の後半の言葉、皆が崇められますようにという言葉があります。この皆というのは神様ご自身のことを表しています。また崇められますようにという言葉は清める、尊敬する、聖なるものとする、聖と認めるという意味です。旧約聖書の時代ですね、祭司は羊の群れの中から傷のない一番立派なものを取り出して神様に捧げました。これが聖とするという本来の意味です。一言で言えば神様を神様として礼拝するということです。皆が崇められますようにという意味は神様が誠の神として崇められ礼拝されるように、そういう意味があります。ここで質問です。あなたは祈るときに神様が第一となっているでしょうか。例えばこういうことをしていませんか。いろいろなことをして最後に時間があったら祈る、ね、またいろんなことをして最後に付け足して祈る、こういうことになっていないでしょうか。それであれば皆が崇められますようにという意味にはなっていませんね。皆が崇められますようにというこという言葉は神様がすべてのことにおいて第一となるようにという意味であるわけですね。ですからぜひ祈りを生活の始めにしていきましょう。次に10節の御言葉をお読みします。御国が来ますように。この御国という言葉は第一番目の意味は神様が私たちの生活を支配することを意味します。また第二番目にキリストが再臨して神様の支配する国が来ますようにとの祈りも含まれているわけですね。二つの意味があります。神様が私たちの生活を支配するように、またイエス様が再臨するように、そして神様がこの国を支配してくださるように。どうでしょうか。また質問いたします。あなたの生活を神様が支配しておられるでしょうか。あなたの生活の中で神様はどのような位置を占めておられるでしょうか。もし普段の生活の中で神様を意識することがほとんどなければ、それは御国が来ますようにという生活ではありません。またあなたはイエス様が支配する国が早く来るようにとの祈りを捧げることがあるでしょうか。イエス様がこの全世界を支配して素晴らしい御国が来るように祈っておられるでしょうか。そういう祈りをするときにあなたは御国が来ますようにという祈りをしているのです。続いて10節後半の御心が天で行われるように地でも行われますようにを見ていきましょう。天、皆さんは天まだ行ったことがありませんね。私たちは召されると 死ぬと天国に、イエス様を信じていれば天国に行くことができます。天では神様が支配されていますから、完全な御心がなっています。この地上において神様の御心に従っているのは何でしょうか。皆さん分かりますか。動物は神様の御心に従っています。神様の御心に従っていないのは人間だけです。私たちは神様の御心を行えるようにまず祈りましょう。それも私たちにとって都合のいい御心ではない、天で行えているようにこの地上においても御心がなされるようにお祈りしましょう。まず自分自身が御心に従っていけるように祈りましょう。そのためにはやはりこの聖書の御言葉に学び、それに従っていかなければなりません。その時御心がなされているわけですね。あなたが神様の御心を知りたいならば、ぜひ聖書を読んでください。そうすると御心がわかりますね。次に11節の御言葉、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいを学びましょう。日ごとの糧とは何を指しているのでしょうか。それはもちろん食べ物、これはもちろんですね、糧、日ごとの糧、それだけではなくて健康、そして私たちが生きていく上に必要なすべてのものを表しています。それはすべて神様が与えてくださるものです。だから私たちはそれらのものを神様にお与えくださいと祈り求めるわけですね。生活の必要を神に仰ぐということがこの祈りの意味しているところです。生活全般の必要のために衣食住も含めて、この衣食住、日本ではですね衣食住と言いますね。タイ語ではちょっと違うんですね。もう一つ何があるか分かりますか。衣食住、そして薬、ね、タイ語では薬も含まれているわけですね。それが言語の違い、またこの考え方の違いですね。衣食住も含めて私たちはその必要のために祈るわけですね。健康や命や私たちが生きていく上において必要なすべてのもののために祈ります。神様、今日も健康を与えられ、元気に仕事ができるように、学びができるようにしてください。今日も元気に働くことができるように助けてください。すべて与えられていたならば、それを感謝し日々主にすがっていけるように祈り求めていくことです。またこの祈りの言葉で大切な言葉が一つあります。それは今日もお与えくださいの今日ですね。今日という言葉、毎日神様に祈り、与えられたら神様に感謝を捧げることです。それを忘れてはなりません。次に12節の御言葉、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたとありますね。この12節はこの聖書の下のところにはあるいは罪とありますね。ですから負い目という言葉は罪を表す言葉です。負い目とは罪であり借金を表していますね。皆さんは借金されたことがありますか。例えばローン、ね、私は17歳でイエス様を信じて、もう神様に、小川先生先ほど紹介してくださって、天文学者になりたいと思ったんですが、御言葉で示されて辞めました、天文学者なのね。そして次に何したらいいかなと思いまして聖書を読んでいました。そうすると訓練と思って耐え忍びなさいというヘブル書の御言葉を与えて、 神様が働くように示されたんですね。で、18から働くようになりました。そして30歳まで働きましたね。そしてある時25歳の時にですね、父親が電話してきたんですね。私その時一人で暮らしてました。ちょっと家買ったんやけどお金がないからちょっと頭金出してくれへんかっていうことですね。まあ仕方がないなということで頭金出して、あとですねローンが2000万円ぐらいだったんですね。ですからそれを妹と私と父親と母親と4人で返しました。ですからその借金を返すのにローンを返すのにですね、もう4人で働いて3年かかったんですね。ですから私はもうだいぶ出しましたね。妹もだいぶ出しました。で3年で返したのは4年で4人で働いてたからですね。ですから25から28まではずっともうほとんどローン返す生活だったんですね。もうしんどいんですね、ローンはね。まあ、あれはしんどい。で私は何を言いたいかと言いますと、借金を言いたいんですね。借金、私たちはいつになっても返すことができない借金を神様に対して負っているわけです。神様から生命をはじめ多くのものを任されていながら、自分勝手に使って浪費してしまって、その借金負い目を返せません。その残る道はただ一つ、その負い目、借金を許していただく以外に他ありません。その許しを神様が与えてくださったわけですね。罪のない御子イエス様が私たちの代わりに罪となって、私たちの負い目、罪を全部背負ってくださったわけですね。そしてイエス様が罪を許してくださった。罪を悔い改めてイエス様に頼る者はその罪を許されて一切の重荷から解放されるわけですね。どうでしょうか、この中でまだイエス様を信じていない方がいらっしゃったら、イエス様はあなたの罪のために死んでくださった救い主です。ぜひイエス様を救い主として信じてください。私は17歳の時にイエス様を信じて変えられたんですね。それまでは本当にもう両親にもう逆らっていろいろな悪いことをしていました。でも神様を許してくださって本当に感謝しますね。負い目とは罪、借金です、ね、でそれではどうしてこの私たちの罪をお許しくださいと祈るのでしょうか。許しが確かでないから繰り返しお願いするのでしょうか。そうではありません。私たちは許されて義とされました、その状態に変わりはありませんね。イエス様をもし信じたならばあなたは一切許されます。しかし信じると同時に罪が完全になくなるわけではありません。聖霊は私たちを変えてくださいますけれども、完全に罪がなくなることはありません。そこですでに許されていてもなお犯す罪について神に許しを求めるのです。神の御心にかなわないことをしたと気づいたときに告白して許していただくわけですね。そうでないと許しの事実は変わりなくても、許されたという確信は失われ、神様との交わりは損なわれるからです。第一ヨハネの1章9節にですね、こういう御言葉があります。第一ヨハネ1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ここでですね、もう一度マタイの福音書に戻りますが、私たちの負い目とあります。私たちの負い目、私たちの負い目をお許しくださいと書いてありますね。この私の負い目ではない。皆さん、こう書いてますね。私の負い目だと書いてありますね。私たちの負い目と 書いてありますね。私たちとは複数です。なぜ複数ですか？それは教会はキリストの体であるわけですね。私の問題は他の人の問題でもあり、他の人の問題はまた私の問題でもあるわけです。このように教会に属する者たちはお互いにつながりを持っていまして、兄弟姉妹と自分は無関係であるということは言えない。兄弟姉妹とは無関係に自分というものが存在していないんですね。もし他の方が罪を犯したなら、それを他人事としたり裁いたりせずに自分のことのように重荷を持ち、罪が許されるようまた悔い改めて立ち返ることができるように祈りましょう。ここでですね、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと教えられたことについて、何か神様との交換条件があるように考えたり取引のように思うとしたら大きな間違いです。私たちが人を許すから神様は許してくださるということではありません。それは聖書の主張とは違います。また福音に反することでもあります。それにもかかわらず、主が何か条件にも似たようなことをここで言っておられるのは、私たちの態度が真実でなければならないということです。自分にとって追い切れないほどの大きな罪を許していただいた喜びは何事にも変えられない、何にも変えがたいものであって、それに比べたら自分に対して誰かが負い目を持っていたとしても、それを許すことは何でもないというね、何でもないことであるはずです。そしてそういう自分に対する負い目を持っている人を許そうと考える心こそ、本当に神様から許されたものであるという事実の印ではないでしょうか。人を許すということは大変難しいことです。皆さん経験がないでしょうか。私も経験がありますね。なかなか人を許すことは難しいです。人を許そうとするときに、人間は最も神様の似姿を持った人間らしくなります。また許そうというその姿こそ、神様の御前に自分の罪を認め悔い改めた罪人の姿に他なりません。こうした人を神が許してくださるということは言うまでもありません。それではなぜここで私たちの負い目を許してください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという紛らわしい言い方をしておられるのかというと、それは私たちですね、兄弟の罪を許すことがいかに難しいことかを経験させ、それによって自分の罪深さを知らせ、私たちの心をその根底から打ち砕くためです。自分が許されていても人を許すことになると難しい。しかし主は言われます。あなたが本当に許されているならば、他人の人を許すことができるはずだ。もし許すことができないならば、自分が許されているかどうか本当に真剣に考えなければならない。私たちはどんなに人を許すことができない自分であるか正直に告白しましょう。そしてその時、そのような自分をなお許してくださる主の恵みの大きさに、愛の主の恵みに驚き感謝します。そして許された喜びが許す喜びの原動力になるわけですね。私たちは他の人の罪を許す祈りをしていきましょう。 ちょうどイエス様は言われましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からないのです。あの十字架にかかった時にですね、ルカの23章で、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からないのです。彼らとは誰ですか？私であり、あなたです。私たちはこのように言いましょう。主よ、どうぞあの人を祝福してください。あの人を許してください。これが最も偉大で素晴らしい祈りであり、霊的に引き上げられる祈りです。自分の罪を神様の前に告白していきましょう。他の人の過ちを許し、受け入れ、祝福を祈っていきましょう。自分を誤解している人のために祝福を祈りましょう。そうすると霊的に引き上げられます。罪を犯したら告白し許していただきましょう。そして最後に13節、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいについて学びましょう。最後の祈りはですね、誘惑から守られるようにとの祈りです。なぜそのような祈りをするのでしょう。それは私たちの周囲にも前途にも数えきれないほどの誘惑が待ち構えていて、私たちを飲み尽くそうとしているからです。ここで悪からお救いくださいとありますね。その悪というのは悪魔のことです。悪魔は実在します。そして私たちをですね、信仰から引き離そうとしますね。そしてイエス様を信じたいと思う人には妨害をします。悪魔はいつも働きます。私たちの周りには悪魔がいて、私たちを誘惑する機会を絶えず狙っています。悪魔はどうでもいいようなキリスト者に対してはさほど誘惑する必要を感じません。しかし勇敢に神様に従おうという人に対してはですね、悪魔は特別な力を持って働きます。だから本当に神様に従おうとする人たちはどうしても私たちを誘惑に合わせないでくださいと祈らなければならないのですね。主がここで私たちを誘惑に合わせないでくださいと祈るように教えておられるのはどうしてでしょうか。それは誘惑が試みであることにとどまらず破壊することでもあるからですね。誘惑は私たちの弱い信仰を破壊する作用をします。それに加えて誘惑はしばしば神様への反逆として作用します。私たちがこの神様に対する信頼を破壊し、神様に反逆するものとするために悪魔は罠を設けるわけですね。この罠に陥ると最後私たちは悪魔の虜になりかねません。だから主は弱い私たちに誘惑からの保護と積極的な助けを祈るようにと教えられたのです。つまりこの祈りの意味しているところは、私たちの信仰を破壊しようとする悪魔の悪巧みの虜とならないように私たちを助け出し救い出してくださいということなのです。それではどうしたら誘惑に打ち勝つことができるか、まず自分の無力さを神様に申し上げましょう。また自分は無力であるから誘惑になりそうな場所、本、付き合い、テレビ、もう今はそれに加えてインターネット、携帯電話、これがもう含まれますね。今は携帯電話が一番の誘惑になりましたね、人間にとって。タイもそうです。みんな勉強しません。若い子は勉強しません。もう朝から晩まで携帯持ってます。日本も同じかもしれませんね。人を騙すようになる経験があると思いますね。もうそれ以上言いません。 私たちは誘惑になりそうなものから避けましょう。さらに神の言葉、神様の言葉を蓄えましょう。素晴らしい御言葉がありますね。詩編119編11節、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉をここに蓄えましたとあります。また4章においてもイエス様はどのようにして勝利されたんでしょうか。もう今読みませんが、また4章読むとですね、主ご自身はいつも御言葉を持って悪魔の誘惑を退けられました。そのためには御言葉を知っていく必要がありますね。ですから皆さん、まだ御言葉を読んでいない方はぜひ御言葉をね、読んでいただきたいと思います。そして最後の原則は神様に従うことです。ヤコブ4章7節、こう書いてありますね。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。これ素晴らしい御言葉ですね。神に従いなさい、これが第一番目。悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。順番、神様に従いなさい、それだけじゃない、悪魔に立ち向かいなさい、これが大切ですね。そうすると悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔との誘惑との戦いは単なる防御ではありません。神様に対する積極的な信頼と服従を持って祈りを持って戦っていこうではありませんか。今日は主の祈りについて学びました。ぜひこの祈りを参考にして日々の祈りの生活をしていきたいと思いますね。私もう一度、マタイの福音書6章9節から13節までお読みしたいと思います。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それではお祈りして終わりたいと思います。目を閉じて頭を下げていただきたいと思いますね。お祈りいたします。天におられます私たちの天のお父様、今日あなたの御言葉を聞く機会を与えてくださり感謝いたします。あなたのお名前を賛美いたします。あなたの皆が崇められ、いつもあなたが第一とされ、あなたの御国が来ますように、あなたが私たちの心の王座を占め、私たちの心や生活を支配してくださいますように、また御心が天で行われるように、地でも行われますように、あなたの福音がこの千人の地域に、また私たちの近隣に届き、私たちがあなたの御心をいつも行っていくことができますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。どうぞ私たちの必要としているもの、それらを今日も満たしてください。私たちの罪をお許しください。どうぞ私たちの心にある罪を許し、また他の人も許すことができますように助けてください。どうぞ私たちを試みに合わせないでください。悪魔の誘惑から守ってください。どうか祈りを持って勇敢に神様に従っていくことができるように助け導いてくださり、私たち弱い人、私たちを神様の全能の力によって強めてください。感謝して尊き イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。では小川先生お願いいたします。
しがらずメッセージ、心より感謝したいと思います。賛美してお招きをしたいと思います。私はまだ救われていません。私はこのままでやったら天国に死んでいくことはできない。自分の神に背いた罪を悔い改めてイエス様を信じて救われたい、こういう方いらっしゃるでしょうか。また私は救われております。でもまだバプテスマを救われた者として、キリストを信じた者としてバプテスマを受けていないんです。イエス様を信じている信仰の告白としてバプテスマを受ける決心をしたいです。また私今日さらに祈りの充実を教えられました。決心したいです。お立ちいただいて、なしたまえ長胸を賛美します。そしてこの歌を歌いながら、救われます、救われたい、バプテスマを受けたい、あるいはまたさらにへりくだって祈りたい、神様が導かれていたら応答いたしましょう。一節、なしたま長胸据えつくれ我が主よ、我はた長手のうちに土くれ。四節で終わります。長胸なるとき他の人は見るべし、我がうちにますきびキリストの姿を。天のお父様、尊い御言葉を感謝いたします。特に祈りについて教えていただき感謝いたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りください。
それではここで神様に献金を捧げたいと思います。クリスチャンの兄弟姉妹に献金のご用意をお願いいたします。今日初めてお越しくださった方、また献金の意味が